企業トップが語る威風堂々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード6635東証スタンダード上場、株式会社大日光エンジニアリング代表取締役社長山口拓也さんにお越しいただいています。山口さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
株式会社大日光エンジニアリングは栃木県日光市に本社があります。最先端のものづくり技術で社会に貢献する企業です。基盤実装、基盤の開発、試作、製品組み立て、自社製品開発など様々なジャンルのものづくりを行っています。それでは山口さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
は
い、
当社はですね、電子基板の設計開発を行う会社でございます。身近なところでいきますと、自動車ですとか医療機器、半導体の製造装置といった、産業機器の中に組み込まれる電子機器の設計開発を行っております。また最近では、宇宙衛星のですね、開発製造などにも取り組ませていただいておりまして、一つの夢をですね、みんなで分かち合うように従業員一同頑張っている会社でございます。
はい、それではまた事業内容についてはじっくりと後半で伺っていきたいと思いますが、まずは山口さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では山口さん、生年月日を教えてください。
1976年4月の14日生まれになります。
はい、
48歳辰年年男です。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、本社がございます栃木県の日光市になります。
はい、この会社のご創業はお父様ということですよね。
あ、そうですね。はい、はい、父になりまして、1979年に創業をしております。
と言いますと、生まれてすぐに、
そうです、3歳の時ですね。
はい、はい、
まあ、ちっちゃいながらにこう父が仕事を会社を始めたというのはちょっとうろ覚えなんですが記憶しております。まあ、その当時はもう本当にちっちゃな町工場でしたので、まあ、父が寝ている枕元でハンダ付けをしてですね、
はい、
夜な夜な
危ないじゃないですか
夜な夜な、はい、納品に行ってるというようなところも、はい、記憶してました。
素敵な思い出ですね。は
い、
あ、そうでしたか。ご自身ではどのようなお子さんでしたか。
はい、そうですね、小さい時は、まあ、スポーツに、まあ、特に野球をずっと小学校からやっておりましたので、はい、野球だけに夢中になっているような小さい子供青年だったと思います。はい、
野球はいつまでやられてたんですか。
大学の1年生までですね、ずっと続けてお
りました。そうでしたか。はい、学生時代は野球はでも1年生まででいらしたんですね。
そうですね、実は大学まで一緒に野球を続けてきたんですが、大学1年生の時に、野球の合宿でですね、
はい、
まあ、花火をボールではなく花火を目にぶつけてしまいまして、はい、実は左目がほぼ見えない状態になってしまったという、
はいはい、
事故がございまして、その時点で野球を諦めて違う道を進もうということで、大きなターニングポイントといいますか、になったという事件がございました。
はいはい、学生生活はではその他はどのようなことに打ち込まれたのでしょうか。ま
あ、目を怪我した後はもうアルバイト一筋でですね、いろんなアルバイトをさせていただきまして、そこで貯まったお金で、まあ、夏休みですとか冬休み春休みといったところでは海外旅行を一人でこうバックパックを背負ってですね、
はい、
まあ、当時の沢木耕太郎さんの深夜特急という雑誌に出てくるようなところを巡るということにちょっと明け暮れてたというかですね。
歩いて国境を越えるみたいな、
そうですね、はい、まあ、タイ、マレーシア、インドネシア、 といったところですとか、シンガポール、あと、まあ、インドですね。特にインドなどは、まあ、あの友人と一緒に行った年もあるんですが、行くと1ヶ月近く滞在をして、いろんなところを歩いて、もしくはバスでですね、旅をしたりという経験をさせていただきました。
その中で社会人のスタートはどのように選ばれたのでしょうか。
目を怪我しまして、まあ、その後大学院に2年間進んだんですが、その後直接父の経営している会社に入社するという選択肢もあったと思うんですが、まあ、その時点ではまだこう決断ができておらず、外の会社の経験を積んでから、もしくはまあそのまま入らずにという迷いの中ですね、就職活動を行って、まあシステムエンジニアリングの会社、まあ金融系だったんですが、まあそちらの会社に入社をさせていただきました。
そちらではどのようなお仕事をご担当されてたのでしょうか。は
い、証券会社のオンライン証券のですね、こうアプリケーションのサービスを提供する会社でして、まあ我々でいきますと、当時その i モード対応というネット証券の中でもこう携帯で取引ができるような対応のですね、アプリケーションのサービスなどの企画からコーティング、またリリースといったところに携わらせていただいたりということで、まあ非常にいい経験を、はい、させていただいております。はい、はい、
そしてこの御社に入られたのはいつぐらいになるのでしょう。
2003年の後半だったと思うんですが、まあ、その当時、まあ、父の会社が香港に現地法人があったんですが、そちらの責任者の方が体調を崩されまして、父の方から、まあ、もし来るならこのタイミングで来いと、来ないんだったらもう二度と来るなということでですね、まあ決断を迫られて、しぶしぶと言いますか、はい、まあその当時はそのシステムエンジニアという、まあ、SI の仕事も非常に、はい、まあ、面白くて、まあ、中心になって携わらせていただいてたので、もうちょっとやりたい気持ちはあったんですが、まあ、父にこう背中を押されたといいますか、はい、そういったところで入社を決断しました。
はいはい、中に入られて最初はどのようなご担当されてたのでしょうか。
そうですね、入社をしてすぐもう香港の方に行って赴任しまして、まあ、その後いろいろ中国の立ち上げを拠点の立ち上げなどを携わらせていただいておりました。まあ、経営だけではなくても実務の方もですね、入らせていただいて経験を積ませていただいてます。
はい、そして社長になられたのは、2020年、
はい、2020年、そうですね、はい、ちょうどコロナの最中というところで、はい、社長になる機会をいただきました。
もう皆さんが苦労された2020年という年でしたけれども、はい、その時期に社長に就任されて、どのようなお気持ちだったでしょうか。
そうですね、もう本当に先行きが非常に分からないタイミングだったので、就任パーティーですとか、はい、ご挨拶もするタイミングができずに、
そうでした、そうですよね、全てがちょっと自粛のようなところでしたもんね。
そうですね、はい、まあ、ご挨拶は手紙とメールでということで、なんとなく始まってしまったような感じなんですが、まあ、今思いますと、いろいろとこう厳しい環境の中でスタートを切れたというのはですね、まあ、それ以下はないという前提の中ですので、まあ、非常に気が楽といいますか、まあ、そういったところで開始させていただいたと思ってます。
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では山口さんが率います株式会社大日光エンジニアリングについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの山口さんとの共演をお楽しみください。
御社は日光に本社があって、はい、国内7工場、海外6工場で、まあ、電子基板の設計、部材調達、基板実装、完成品組み立て、検査まで一気通貫で行っているということなんですけど、はい、まあ、先ほども少しおっしゃられたと思うんですけど、どんなやっぱり製品多いんですか。
父の会社が1979年に設立しまして、その当初から電子基板の実装ということで、はい、皆さんも目にしたことがある、うん、まあ、緑の板に部品を載せる、
載ってますよね。
単純にですね、それだけ、
昔はハンダ付け、ハンダ付けで
簡単に行くとそういう業態なんですが、うん、当初はキャノン様の LBP、うん、レーザービームプリンターですとか、複写機の中の基板というところをほぼ 100% 専業でやるような会社だったんですが、まあ、現在は、うん、自動車ですとか、はい、医療系半導体の製造装置、先ほどのご説明と重複してしまいますが、うんうん、そういったところの中に含まれる基板ですとか、うんうん、基板だけではなくて完成品の組み立てまでをですね、うん、行わせていただいたりという業態まで、こういろいろなジャンルに携わらせていただいております。
なるほど、はい、あと御社その電源っていうところに結構強みがあるんですか。
はい、2009年から、電源の 基盤の設計開発という事業を開始させていただいておりまして、今年でもう15年以上実績がありますが、なかなかこうアナログ基盤ということで他社がやりたがらないようなですね、泥臭い基盤、まあちょっと分かりづらいんですが、アナログ基盤という基盤を取り扱いの実績というのがこう増えてきておりまして、まあそこは当社にとって非常に強みであり、まあ業界の中で評価いただいている部分になるのかなと思っております。
は
い、
で電源となるとどんなものでもやっぱり電気で動いてる限り必要であ
る
というところと、はい、あと物によってはすごく狭い小さいところにやらなきゃいけない、
ね、はい、
当然電源が落ちたらもう全部が止まっちゃうということで、はい、信頼性というところも非常に重要、
はい、
寿命というところも、まあ、これまた重要という形で、はい、結構これ大変ですよね。
そうですね、うん、まあご存知の通り一つこう不良が出てしまうと火災につながったりとかですね、
まあ、はいはい、
正常な動作ができない、
そうですね、家電で電源のところが何かなるっていうと火を吹くということですよね、
まあ、
そしたらシャレにならないですよねだからよくあるところで言うと、なんか家電製品でなんか不良が出ました、はい、回収してますっていうと大体電源で火が吹きますっていうのがほとんどですよね。
まあ、基盤の設計の問題だったり部品の問題だったりあると思うんですが、まあ、そういった、まあ、非常にこうノウハウとしては安全に気をつけなくちゃいけないところに当社としては強みがあると思っておりまして、まあ、現在は電源だけではなくその電気を貯める方のバッテリーの技術とかですね、そういったところのノウハウも蓄積させていただいております。まあ、そういったところで将来的にはこうバッテリーと電源というのを組み合わせたパワーサプライメーカーというところにですね、強みとしてまあ尖った技術をこうアピールさせていただいて業界の中で存在感を出していければと考えております。
なるほど。で昨年あれですよね、台湾のいわゆるバッテリーメーカーさん、はい、ここと提携された、これも非常に大きいですよね。
はい、そうですね、うん、我々電源に関しては先行し、うん、させていただいているノウハウもあるんですが、うんうんうん、バッテリーに関してはこれからだと思っておりますので、うんうん、まあ、そういった意味でパートナー様とこう組ませていただいて、うんうん、いろいろなノウハウを蓄積させていただくというのはこれから将来にわたっては非常に強みにつながる部分かなと感じております。
なるほど。で今回 JAXA が打ち上げるロケットに搭載される宇宙衛星、
はいはい、
これの部品製造、はい、本社がご担当されているとか、
JAXA 様の方で企画されているイプシロンロケットの7号機という学術的なアカデミックでですね、宇宙環境でこう研究開発、実証実験を行うテーマに当社の方で応募させていただきまして、その中で宇宙環境での、バッテリーの寿命予測というところで応募させていただいたところ採択をいただいたということで、まあ、2024年末という打ち上げ予測予定が若干ずれると思うんですが、25年以降ですね、打ち上げさせていただく予定です。で、まあ、その中での電源ですとかバッテリーの、実績というのを、我々としてはいい経験としてですね、これからのこの、パワーサプライユニットを提供できるこの企業の、まあ、一つのすごくこうシンボリックな意味でですね、実績として積み上げていきたいと思っております。
はい、これ衛星のところも結構やっぱり電源って重要で、はい、なんかあれですよね、衛星で動かなかったとか何とかだったというとやっぱり電源から供給されないとか、はい、こんなことが結構やっぱ報道であるから、
はい、
やっぱりこれってすごく重要なところで、
はい、
打ち上げるっていうことはかなり小さく作らなきゃいけないですよね。
はい、まあ、小型軽量化というところ、あとはやっぱり振動に強い作り方ですとか、
そうですよね、ロックってガタガタガタっていって打ち上げられて、はい、すげえ振動なんでしょうね、あれと見たって
ですね、
うん、
あとはやはり宇宙にこう直しに行くことが当然できませんので、はいはい、
そうですよね、
まあ、冗長性という意味で二重回路ですとか、一つの回路がこう不良になっても、他のサブ回路でこう最低限の機能だけは保てるような回路設計を行うとかですね、まあ、回路の正常かどうかを常に監視できるようなモジュールを組み込んでおくとかですね、いろんなこうところで我々にとっても新しいチャレンジを今させていただいております。
当然これだけど、宇宙この衛星で培ったノウハウっていうのは、
はい、
例えばドローンとかロボットとか半導体製造とかいろんなところでこれ、
はい、
あれですよね、転用というか、広がっていきますよね。
ありがとうございます。その通りだと思います。
軽くない限り、はい、そんな重い電源飛べないですもんね。
まさにそういうつったところの、地上での応用というのも次の展開としてはですね、可能になるのかなと 考えています。
なるほど、はい、御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですか。
はい、先ほど藤本さんから、まあ、もうほぼ 100% の、ご回答をいただいているところではあるんですが、小さくとかですね、まあ、しかも安全に、といったところ、これを非常にこう提供できる、電源もしくはバッテリーの供給メーカーとして、我々としては、まあ、大手さんとは違った意味でですね、特殊なところで存在感を出していくというところが我々の、まあ、今後の成長を引っ張る成長エンジンになるのかなと考えております。
なるほど、
はいはい、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
まあ、ありきたりで、皆さんもご存知の言葉になりますが、一期一会という言葉を大切にしております、
はい、なぜ選ばれました
の。まあ、実はその目を怪我した時に、はい、眼科の坪井先生という方がいらっしゃいまして、はいはいはいはい、その先生からですね、一言言われた言葉が、山口さん、目が見えないから見える人生っていうのがあるんですよ、という言葉をいただいて、まあ、その後ですね、やはりいろんな人と出会った時に感謝につながる人生を送れれば、山口さんの人生は目を怪我してもうよかったと、そう思える人生になると思いますよ、という言葉がすごく心に染みてですね、はい、今でも松坪井先生には感謝をしているというか、
まあ、その時落ち込んでますもんね、ぶっちゃけた
話、まあ人生
で19歳、はい、大学1年生で今からというところで片飯詰め、はい、でしかも、はい、花火でっていうと、
野球ボールでじゃないですからね、
まだボールでも嫌ですけど、はい、だけど花火っていうのはやっぱショックでかいですよね。
そうですね、
正直
青天の霹靂という
か、ただそこからやっぱりその先生の言葉で何か変わったということですか、
はい、一つのきっかけを本当にこういただいたと思ってまして、その言葉が、まあ、一期一会につながる部分かなと思っております。はい、
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード6635東証スタンダード上場、株式会社大日光エンジニアリング代表取締役社長、山口拓也さんでした。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは株式会社大日光エンジニアリング代表取締役社長、山口拓也さんでした。そして山口さんの選ばれました四字熟語は一期一会でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。